歴史の解説書としては異例のベストセラーとなった応仁の乱、中高新書を遅まきながら読んだ。学生時代は人の世むなしと語呂合わせで覚えた大乱は、全国の諸大名が東西両軍に分かれて争われた。両軍とも寝返りや内紛が相次ぎ、だらだら11年も続いた。戦いの不毛さを象徴するようなエピソードがある。西軍に所属する大名の家臣たちが、ストレス発散のために、木製の杖で木製の鞠を敵陣に打ち込む遊びに興じていた。その勝敗をめぐって喧嘩になり、80人もの死傷者が出たという。英雄が誰一人見当たらない戦乱が、なぜこれほど注目されているのか。著者の五座雄一さんは、書士の取材にこう答えている。関係者の打つ手がことごとく裏目に出た。そんな失敗の歴史を反面教師として学ぶ流れになっているのではないか。北朝鮮の核ミサイルの脅威が日に日に高まる中、安倍晋三総理大臣は昨日、28日の臨時国会冒頭での衆議院解散を表明した。北朝鮮への圧力を強化して、少子高齢化社会で生産性革命を進める強固な政権を作る。戦いの大義名分は立っている。その大切な戦いを前にして、民進党から離党者が相次いでいる。自民党からも小池新党に参加する動きが出始めた。新党の理念に賛同するというより、とにかく寝返ってでも議席を守りたいとの思惑が見え見えである。秘書への暴言暴行疑惑から不倫スキャンダルまで、テレビのワイドショーを騒がせてきた議員たちの動きも気になる。応仁の乱が戦国時代への扉を開いたように、次期衆議院選挙は歴史の転換点となる選挙になりそうだ。後世の日本人に、反面教師としたいと言わせるような失敗の歴史の繰り返しは許されない。平成29年9月26日、産経省。